どうぞお座りください。私たちのために1時間かかり3日目にお祝いだしに期待しながら御言葉に来たいと思います。私のために10時間かかり3日目に見られた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先週ですね、先週の日曜日7月7日の日は太田正則兄弟が天国に帰ってちょうど1周年だったんですね。それで8日の日の月曜日の朝、まあ、その記念を兼ねて記念の特別の礼拝をいたしました。そしてその夕方の5時にですね、新学校の入学式をしたんですね。今年は3人、ちょっと見にくいんですけど、修法の表のところにちょっと写真が小さかったんでね、これ最初もっと大きく載せるとかってのと3人ですね、います。で、新学校の入学式は非常に祝福されましたということで、一番向かって左側にいるのはですね、ピースサインしているのが吉井君ですね。で、一番右端にいるのはヨハネ君で、真ん中に何かドデンといるのが井上くんですね。で、まあ、19歳、21歳、40代ということで、3人の男性の進学者が来たんですけれども、まあ、朝太田さんの記念会があったので、記念会礼拝があったので、まあ、私は式服を着てですね、ネクタイは黒だったんですけれども、まあ、せっかくなので、そのままネクタイだけ変えて白でですね、したんですね、けじめをつけようと思って。ね、で、まあ、まあ一応けじめをつけようと思って入学式をしたんですけれども、そんなに、なんていうかですね、気合い入れてたわけでもなく、そんなに期待してたわけでもなく、まあ一つのけじめをつけようと思ってやったので、総学者がいたわけでもなく、もう司会も私がやってですね、アカペラでですね、歌って、でまあ一人一人仲良ししてもらって、最後に、新学校の担当はジョイ牧師なので、ジョイ牧師からお言葉をいただいて、その後にまあお話をしようと思ったんですね。そしたら一曲目の賛美をしたらですね、ものすごい苦悩止まれたんですよね。ちょっとすごい臨在だったんです。これは本当にちょっとびっくりするような。で、3月31日の賛美と感謝リバイバルキャンプのチームが帰ってきた直後の礼拝の時に非常に臨在があったんですけども、そこから礼拝が変わったと私は思ってるんですが、その新学校の時ちょっとすごく臨在だったんです。アカペラですよ。で人数そんな多くわけじゃないし、私と井上君と吉木君とヨハネと、まあ、ジョイ牧師は、まあ、うまいですけど、ジョイ牧師とあと、シオンさんだから、それぐらいしかいなかったんですね、人数的にもね。で、みんな白馬を遥か彼方に見てる人たちですから、そんなのあったわけではないんですよね。ところが、臨在がすごかったんですよね。それで、井上君は合流しますし、横根君はニコニコになりますし、吉木は泣きながら笑いますし、私もなんかちょっとびっくりしたんですね。で、明らかになんか神様の臨在が変わってきたなっていうことを思います。で、まあ、ちょっとそれがすごく驚きだったんですね。で、ちょっと今までとかの賛美の時の臨在が変わってきていますので、ぜひ皆さんですね、主に期待してほしいと思います。で、秋元牧師がその東京アンティオークの方で、帰ってきた日の朝の礼拝ですね、夜は荒井牧師のセミナーがあったので、話されなかったんですが、朝の礼拝で確認をしていましたら、やはり、今回その賛美の時に、大川牧師が秋元牧師を褒めてくださったんですね、すごく賛美が素晴らしいって。ね、回収賛美の時ですよ、ね、ところが秋元牧師はそれは私と関係ないんだって、私がうまいとかそういうことじゃなくて臨在がすごかったんだ、確かに臨在がすごかったって言ったんですね。で、本当にそうだったんだろうと思います。でこの賛美の臨在がちょっと変わってきたと。で、これは明らかに技が始まってくるから皆さん主に期待しましょうって言われたんですけども、私同じことを感じたんですね、それを聞く前に。それで聞いたんですね。だからこれから賛美の中でね、こう体が癒されたり、なんか昔のことを思い出して嫌なと思ったのに、その賛美の中でその事実は変わらないけど、その事実に対する意識が変わるっていうんですかね、それが起こり始めてくると思います。これは頑張ったじゃなくて、なんか精霊の力で、あるいはその何て言うかね、こう終わってみたら、賛美が終わってみたらなんかわからないけど、ものすごくプレッシャーだったのがスッと抜けてるとかね、今までもあったと思うんですけど、ちょっとレベルの違うことが起こってくると思うんですね。車椅子の人が立ち上がったりとかね、私は本気で思ってるんです。だからぜひ皆さんですね、内側にでも外側にでも、まあ、人はいろんな問題を持ってますけれども、自分もですし、周りで皆さん、本当にこう、どうしていいかわからないっていう人がいたらですね、招いてほしいと思うんです。コンサートでも、礼拝でも。そして、本当に神様に期待してですね、 心から主を礼拝してほしいと思うんですね。その時に賛美の中で主が技をなさるということは本当にこれから始まっていくと思いますので、主に期待していただきたいと思うんですね。で、まあそれがありました。それと先週本当はお話しようと思ったんですけども、今日の祈りとも関わってくるんですけども、ジョイ牧師がですね、長崎の最新ニュースを見てる方はちょっと前に出たんで、2週間くらい前に出たんでご存知だと思いますけれども、ジョイ牧師は今お母さんを、介護してされています。お父さんはもうすぐ誕生日で91歳、お母さんは86歳なんですね。で、昔はお母さんは他の宗教をやっていて指導者やったぐらいの人なんですけど、去年本当に救われて病床占領いたしました。で、本当に泣いて喜んでくださいましたね。こっちも感動いたしましたけど、ただ介護には行くんですけども、ほとんど家にいるときはもう寝たままの生活なんですね。でジョイ牧師がもう、まあ、ケアをされてるって感じなんですけど、そのデイケアのところに行ってるところから言われたそうですね。お母さんの状態がかなり皮膚がそういう悪いので、皮膚科にちゃんと連れてってあげてくださいって、皮膚科に連れてってあげてくださいって言われたんですね。それでジョイ牧師が、まあ、お母さんにどうしたのって聞いたら、その言われたところはそんなあれじゃなかったんですって。お母さん、いやそうじゃなくて、私は背中がもう痒くて痛くてたまらないって言ったんですって。で、今までもお母さんに問いては祈っていたんですけども、その背中をねこう開けて中を見て、その背中に問いて祈るって、そこまではちょっと、まあ日本人ってのはですね、テレアなんですね。そういうのちょっと恥ずかしくてできないところがあるんですよね。だからやってなかったんですって。そのね、手を置いて祈ってあげることはしたんだけど、それでちょっとお母さんがそう言うから、じゃあちょっと見せてごらんって言って、こう背中をこうね開けて見てみたら、いつも背中寝てるでしょ、こうやっていうかね、もう背中が立たれてかぶれて、そりゃ痒いだろうって、で書いたんでしょ、なんかこうやって手とかね、いろんなものでもう書いた後のもう背中がもう本当にすごい状況だったんですね。赤くなってるわ、かぶれてるわ、こうなんかこうね、すごい状態。それでその時にジョイ牧師は、これ報告書で書いてきたんですけどね、なんか、ああ今までなんて自分はお母さんに対して愛がなかったんだろうと思って、本当に悔い改めたそうですね。神様、本当にここまで分からなくて本当にすいませんでしたって悔い改めて、それで知らなかった、ジョイ牧師は実は保湿クリームという保湿クリームを顔に塗ってるんですって。ね、いや、知らなかったな。で、その保湿クリーム、いつも自分が塗っている顔に塗っている保湿クリームをお母さんの背中にきれいに塗ってあげてですね、これ親でももうね、先週月曜礼拝かなんかで話してもらったから、ね、塗ってあげて、そしてその後そこに手を空いてですね、本当にその悔い改めた後、心を込めて真剣の祈りしたんですって。で、祈り終わった後にお母さんが、はあ、どうって言ったら、もう痒くないって言ったんですって。ただまあジョイ牧師としては、娘が一生懸命やってくれたから、母親はそれは嬉しくて気を使って痒くないって言ってるなと思ったんです。そんな簡単に痒くならないわけがないと思ったんですって。いくらこの保湿クリームが良くても。ね。それでその晩寝て、次の日朝また起きてですね。ね。今度また朝、ね、また朝も塗ってあげようと思ったんですね。これからちゃんとしてあげようと思ったんですよね。で、背中を上げたらですね、あんだけもう、すごかった背中がですね、綺麗になってたんですって。びっくりしたって、うわーっと思って、それでですね、本当に神様、それ本当にもう痒くないんだなって分かったって、でものすごく嬉しそうな証しをして、でこの後私は言ったんじゃないですよ、ジョイ牧師がこの前の月曜日自分の口でみんなの前で言ったので、言った通り言いますよ、いいですか、ね、私が嫌味で言ったんじゃなくてね、ジョイ牧師は自分で言ったんですよ、ね、そう、本当に綺麗になってたんですって。それでね、それを見てびっくりしたって、毎日保湿クリームを塗ってる私の顔よりも綺麗になっていたって。そうジョイ牧師が言ったんですよね。そういうことを言う余裕があるぐらい嬉しかったんでしょうね。母親が本当に喜んでくれたって言ったんですね。それで、今までなんで手を置いて乗らなかったんだろうかと思ったって言ったんですね。で、でもその話を聞いてある方がですね、その今まで自分のそのすぐそばにいるね、伴侶のためになかなか祈れなかったので、それから祈るようにしてるって言われたんですけども、その身内っていうのはですね、日本人は特にそうなんですけども、こう、ちょっと照れがあったり、なんかいろんなことがあって、なかなか祈れなかったりすることがあるんですけども、それで皆さんですね、まあ母の日、父の日がもうすぐ来ますけども、ね、それから子供の日も来ますけども、その前に、本当にこう、なんていうかな、近い人だからこそ、照れもあるけども、こうね、置いておいて祈ってあげるっていうことをね、できてほしいと思うんですね。で、病人と行けば病人は癒されるってことでね。で、それでもう一つ言われたのは、ジョイ牧師はですね、その自分は、 自分が信仰があったから治ったとは思えないって、ね、本当に申し訳なかったなと思って心から祈ったけれども、お母さんがもう痒くないって時に気遣ってるなと思ったし、ね、で次の日また塗ってあげようと思ってみた時、そこで治った時に、その自分は自分が祈ったからすぐ治してくださるってそこまで期待してないわけですよね。でも神様は働いてくださったって、本当に聖書の言葉に従う時に神様は真実な方だから働かれるんだなって、自分の信仰が引き上がったって言ってですね、ものすごく嬉しそうにね、証しをしておられたんですね。だからぜひ皆さんですね、祈ってほしいと思います。でね、確かに保湿クリームも神は用いられたんでしょうけども、それ以上に手を祈ったことがね、祝福されたんですね。ぜひね、それを知っててほしいというふうに思います。さあ、それとですね、そうですね。あ、それから、すみません。もう一つね、北九州行った時にね、聞いてきたんですけど、プレイヤーチャペルっていうのは今年からね、チャーチオンダウェイって教会がロサンゼルスなんですね。大きな教会です。ジャック・ヨードって方は僕紹介してるんですけど、昔そこのプレイヤーチャペルってところに行って、しょっちゅう祈りに行ったんですね。そこは主がある時、ジャック・ヨード牧師が、そのプレイヤーチャペルに、霧が立ち込めたんですね。それは明らかにして、聖書で神の臨在を意味するんですけど、雲が立ち込めた。それでびっくりして、そしてそれからその次の日の日曜日から土曜日の日に、その次の日曜日からいきなり礼拝が2倍に増えたんですってね、何もしてない。それから成長はぐーっとしたんです。今もう数万人の教会になってます。で、それでその時その四隅にいつも彼が行って祈ってて、四隅に天使が現れたっていうか、って言われてる教会なんです。で、本当にそれからずっと成長した教会なんですね。だから、そこに行って我々しょっちゅう祈ったの、初期の頃はアメリカ行くのはそれが目的だったんですよ。そこに行って祈ることが。で、最近はそれはなかったんですけど、今年からまたその大川牧師のところの副牧師の方がおられて、その方がなんか関わりがあって開いてきて、今年は行ったんです。で、1日目はハリウッドに行って路上ライブをするチームと、スペースワーじゃなくて、なんだっけ、ユニバーサルスタジオに行くチームと、そのプレイヤーチャベルって祈るチームだったんですって。全部で108人ぐらいチームがいたんですけど、皆さんならどこ行きますか？ユニバーサルスタジオ。で、それで、そしたらですね、いつも路上ライブっていうのはすごく多いんですけども、その時はみんなプレイヤーチャペルに行って祈ったんですって。北九州の山下恵美さんが、路上ライブに行くって言って手を挙げたんですって。で、あんまりいなかったので、ちょっと心細いなって思って、岡田牧師に心細いって言ったらですね、岡田牧師はね、プレイヤーチャペルの教授だったんだけども、わかりましたって言って一緒に行ってくれたんですって。なんと、ハリウッドに行ったチームは4チームしかなかったんですって。四日市と彼らと、なんか、ね、4チームしかなかったんですって。で、普通ならいつもハリウッドに行くのはいっぱいいてですね、白馬に行ったところは、こう、いい場所で、マイクとか PA を使ってやるんで、ガンガンにね。で、それ以外のチームは別のところで、アカペラでバーってやるんですね。それでも主は祝福されるんですけど。エミちゃんはですね、当然もうアカペラでと思って、ね、楽器なしでもとにかくいいやと思ってたら、4チームしかいなかったので、キーボード付きで PA 使って、もうやりたい放題、好き放題、やったんですね。で、向こうの人はすごく乗ってくれるから、なんかもう、初めての人でもアメリカ人ですよね。やってきて、いきなり一緒に踊り出してですね、もうすごく盛り上がったそうです。で、岡田牧師がもう元気になって、こうやって立ってたんですね。で、あんまりやりすぎて、最後は警察に止められたそうですけど。私マイクなくてもよかったと思うんだけど、マイク使っちゃったんですね。でも、すごく良かったなと思ってね。まあ、九州から行ったチームがそうやってハリウッドで賛美したって。そう、私聞いて嬉しかったのは、その、次の日もまたね、山下美さんはハリウッドに行ったそうです。次の日は、ディズニーランドと、ベニーブレアハウスっていうリバイバルホテルですけども、それと、ハリウッドだったんですけども、ハリウッドの路上ライブだったんですけども、岡田牧師はボニーブレアハウスに行かれそうですけども、次の日もまたやれたそうですね。で、なんでかっていうと、北九州ってのは忠実に、最初はアカペラでから始まって、この7年間、10年間かな、路上ライブをやり続けてきた一面ですね。ずっと。教会がいろいろちょっと問題起こった時があったんで、そこから岡田牧師が赴任してから、毎月何があっても、岡田牧師は特に2人になってもやってた奥さんとね。で、アカペラの時もずっとやり続けたんですね。で、今回、本当に久しぶりにアメリカ行った時に、そのハリウッドで賛美をしてきたって言って、えらく喜んでたんですけど、それを聞きながら私もですね、あ、神様って真実だなと思って、なんかすごく聞きながら嬉しく思いました。で、どうぞ皆さんですね、賛美大会が間もなくありますけれども、なんでしょうかね、賛美大会の直前はもちろん練習して燃えるんですけども、それだけじゃなくて本当にね、忠実に路上に行ってほしいなと思います。それと、 明日からオーストラリアのレムタが一枚行きますので、問いなしをしますので、ぜひ、ね、皆さん、断食をされなくても結構ですので、されない方は、ね、いろんな事情があるでしょうから、お祈りにはぜひ、ね、来てほしいというふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますが、今日はゲッセマネの祈りです。で、これは、十字架を前にしてイエス様が祈られたお祈りです。で、十字架というのはイエス様が私たちを本当に愛して、神であられたのに人となって、私の自分ではどうすることもできない罪の身代わりになって、罪のすべての罰と呪いと裁きを引き受けて死んでくださったものですね。これはね、誰にも真似ができないぐらい、本当に苦しみと痛みの極みなんですね。ところがその十字架でイエス様は、一度も私たちを呪ったり、責めたりしてないんですね。今日の週報のトップに出てますけども、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言われたんですね。まず最初にされたことは、その、私たちの罪の代わりに、自分が罰を受けるから、彼らを許してくださいっていう許しの祈りから始まって、そして、希望を与える言葉とかね、祝福の言葉をずっと言われたんですね。で、苦しみの極みでそれをされたっていうのはなぜかというとですね、実は、十字架の時イエス様は戦っていたのではなくて、十字架の前に、イエス・キリストは前の晩、徹夜で祈り、ゲッセマネで祈った時に、ゲッセマネって場所なんですけども、ゲッセマネで祈った時に、その祈りの中で戦われたんですね。で、そこですでに祈り切っていたので、イエス様は十字架の上で、使命を全うすることができたんですね。面白いんですよ。後で、明日の聖書の箇所ですけども、今日ルカの22章は、アントキの聖書箇所で皆さん読んでこられると思うんですけども、ディボーションですね。明日23章なんですけど、23章の箇所にですね、十字架のところにこう書いてあるんですね。キリストに向かって、パリサイ人たちがね、十字架につけた方がいいわけですよ。お前は、他人は救ったが、自分は救えないのかって言うんですよね。神様だったら自分を救って十字架から降りてこいって言うんですよね。でもちろんイエス様は、面白いです。彼らを非難して十字架につけてる人たちが、罵倒してる人たちが、他人は救ったが、自分は救えないって言ってる。面白いですね。罵倒してる側が他人は救ったがって言ってるんですよ。認めてるんですよ。他人を救ったって。面白いのは、非難の中にね、真実がしばしばあるんです。他人は救ったが自分は救えないって言ってるでしょ。イエス様は自分を救えたんですけど、救えなかったんです。ということが。言いましたが、十字架から降りたら、救いが起こりません、私たちに。誰一人理解しなかったけど、彼は十字架から降りていきませんでした。降りてきたら人は救え、私たちは救えないからですね。で、そういう罵倒を浴びても、一切その罵声に関しては言い返さないで、いつか話しましたけど、隣の強盗が悔い改めて一言言ったら、即座に許しを与えられた方なんですね。なぜそんなことができたのかって。神だったからって言えばおしまいですけども、キリストは人となって私と同じこの肉を持たれました。罪は犯しませんでしたけど。なぜそれができたのかっていうと、祈りなんですよ。前の晩にゲッセマネで祈って、実は祈りの中で彼は戦ってた。それなんで祈りってすごい力があるんです。祈りを知っているクリスチャンは神を知っています。祈りを知っているクリスチャンは生き生きしています。祈りを知っているクリスチャンは神を体験します。たまにじゃなくて、日ごとに。で、祈りを知っていることは私たちクリスチャン生活を全く変えます。で、祈りがあるならば、どんな困難があっても、どんな不可能があっても、超えれないなっていう問題や、自分にはできないなってことが来たとしても、祈りを知っているクリスチャンっていうのは、超えていけるし、恐れないんですね。祈りってすごくいいんですよね。だからね、サタンがね、祈ろうと苦しい人をね、潰しに来るの。どうも日本はね、強烈にあるようです。本当にね。それをね、見ていきたいね。今日ね、ここからね、3つのポイントを絞っていきますね。ゲッセマネのところね、22章の39節。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。はい、ここで2回出てくることがあります。いつものようにオリーブ山に行かれたと。43節。いつもの場所に着いたときと書いてある。イエス様は、これ祈りに行ってるんです。最初から目的ははっきり。祈る場所を持っていたんですね。で、いつものようにって書いてあるから、イエス様はいつも祈っていた。つまり、祈りが身についていたんですね。で、皆さんどうでしょうか。一日のこの時間祈るって時間がありますかね。もう朝5時半になったら、もうね、どんな遅く寝ても勝手に起きちゃうとかね。気がついたら犬の格好してるとか言ったらすごいですね。そんな、なりたいですよね。で、つまりこれ何か言ったら、イエス様はいつものようにいつもの場所に行ったってことは、自分の祈る場所を持っていたし、いつもそこに行って祈ることがもう習慣化してたってことがあるんですね。 次の日十字架にかかるからといって月謝までに行って特別に祈ったっていうんじゃなくて、いつもやってた祈りをこの時はいよいよ最後月謝まで祈られたんだけど、祈ってたわけですよね。これ大きいんですよ、実は皆さん。皆さんが祈りの習慣を持つかどうか大きいんです。で、場所をぜひね、持ってほしいんですね。例えば、食卓でもいいし、机の上でもいいし、一人だけダメな場所があります。寝床の上はダメ。寝床の上が私の祈る。俺は、ただし病気の場合は別ですよ。病気の場合は別ですけども、寝床の上が祈る場所っていう場合はね、ちゃんとお祈りしますから。寝床の上でお祈りした場合は祈りになりません。食卓で祈ると決めていて、食卓に来てお祈りしてる間に寝てしまったら気にしない。それでもいいから祈り続けてください。変わりますので。でも寝床の上で祈ろうと思って寝ちゃった場合は眠ってたんです。ちゃんと自分が決めて布団を上げて、蓋布団を引いて、そしてこうやって祈るって決めてて、それで祈ってるうちに寝てしまうって場合は、これは祈りです。たとえ寝たとしても。学校に行って、席に座ると、寝たとしても出席です。ね、これ、後で言いますけど、すごく大きいんです、この差は、実は。最初からね、ガンガン祈る人ってすごくありません。最初は少し祈ったら寝てしまったりするんです。それでもね、祈り、こうね、祈りの格好でもいいから続けていく人はね、祈りを学ぶんです。体験するんです。本当に。で、祈りを知ってるかどうかはクリスチャンは決めるんですね。これね、ぜひ覚えてほしいですね。で、エス様は祈りを知ってたわけですね。ね、で、今賛美が皆さん好きで賛美はいっぱいされるんですね。とってもいいことです。でも賛美は私たちの霊を引き上げますが、祈りは神の手を動かすんです。本当に。で、これはね、ぜひね、神様を手を動かしたい方、それから自分だけじゃなくて自分の愛する人がいて、自分には何もしてあげれないと思った時に祈りを知ってる人は、そこから奇跡を見るんですよね。これはね、覚えてください。で、問題起こった祈る人、答えてもらえますが、普段から祈りを身につけてる人は、本当の問題をぶつかった時に祈り切れるんです。で、この実は祈り切るかどうかで変わるんです。だから、ぜひね、今日を境にね、祈ることにチャレンジしてほしいんですね。で、イエス様は、そう言ってたの。弟子たちはね、それを身についてなかったんです、この時では。だから弟子たちはこの時どうだかと寝ちゃうわけなんですよ。だから十字架の時に逃げるんですよ。で、今日皆さんですね、ある方は、祈りが身についてある方は、祈ったこともない人もいれば、祈りは苦手だって人もいれば、もう祈りの説教で聞いた人が寝てる人もいれば、いろいろわけですよ。でも、今日から、本当に祈ってみようって、皆さんが決心して始めますと、ですか、慌てなくていいんです。祈りを始めますと、本当に1年後、2年後、祈りが身についてると、あなたのクリスチャン生活は、本当に一変します。これはもう保証します。神があなたの人生に生きて働いていることが、明確になりますし、たくさんの証が生まれます。どんなに聖書の知識を知っていても、どんなに聖書の知識を知っていても、実は祈りを知らない人は神をよく知りません。でも祈りを知っている人は神を知ってます。で、神を体験します。これはですね、これはすごく大きいですね。だからね、クリスチャン生活を決めるんですね。だからぜひね、祈ることをね、覚えてほしいんですね。で、二つ目のポイントね、二つ目に面白いんですけども、ここに誘惑に陥らないように祈ってなさいって言いました。46節見ると、弟子たちがね、眠ってたんです。それで彼らに言われた、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥るように祈ってなさいと書いてます。ここでは眠ったことは誘惑に陥ったことなんですね。だもちろん、眠らない方がいいんです。ただ、祈りを学ぶときは最初は寝てしまうことがあってもね、祈り続けてください。で、誘惑って書いてあるでしょ。祈り始めますとね、必ず誘惑が来るんです。例えば、本当は10分、20分で言おうと思ったんだけどね、1時間って来るからね、1時間ともかもしれませんけど、今ね、現代日本の社会は忙しいですから、1時間ともかもしれませんけど、1時間祈りを取ったら生活が一変します。神の結果がまだおりません、ね。で、祈ろうと思うでしょ。で、皆さんがもしね、決心してね、よし、祈ってみようと思って、とにかく格好だけでもいいから、1時間場所を決めて、祈るぞって思って、祈り始めますね。何が起こるかというとね、先に言っておきます。必ずね、外と内から両方から誘惑が来るんです。まず一つ、内側から来るのはね、普段掃除をしない人、掃除なんて興味のない人、ゴミが落ちても気にならない人、祈り始めた途端ですね、大 たまには掃除をしなきゃって思うんです。いや、本当に。でね、ほとんど友達とかに電話したりなんて、まあ、今時手紙はないからメールをしたいってことね。あんまりしない人。祈り始めた途端ですね、たまには親に電話しようかなとかね。たまにはちょっとなんかあの人に連絡した方がいいかなとね。急に思い始めるんです。いや、みんな、そんなことあるかと思うけど、やってごらんなさい。本当に怒るんですよね。いろんな形が、今言ったのは例ですよ。そうじゃなくて他のことが急になんかね、やらなきゃと思い始めるんです。で、例えば、1時間なら1時間、30分なら30分決めてるのに、その前にやり始める。終わってから祈ろうって思う。終わってから祈ろうって思って、まずやるんですね。そして結局ね、1時間30分祈り通さなくなるんですよ。もう一つはね、祈り始めるとね、急に電話が鳴るんです。人が訪問してくるんです。これで結局祈れなくなるんです。外側からの圧力。これね、やろうとしたことのない人は分かりません。でもこれをするかしないかはね、決定的に変わります。で、賛美チームの人ね、祈ってるか祈ってないかは全く変わるんです。賛美の臨在が本当に変わるんです、これは。で、同じでですね、祈りがあるかないかって変わるんですね。祈りってのはものすごい恵みなんです。で、だからサタンに祈ろうとするとね、必ず外側からどっち側からね、祈りを潰しに来るんです、本当に。で、そこで決めてください。掃除は祈り終わってからしようって。1時間なら1時間、30分、30分って。で、立ってからね、やっぱりやめたと思いますから、きっと。いや、やめたってのは掃除をね。ね、面白いんですけどね、祈り終わったらね、別にいいやと思ったりするんです。祈り出すと急にやらなきゃと思ったりするんです。本当に面白いんですよ。あるところを超えてしまうとそういうことはなくなるんですけど、あるところまでは、身につくまでは。外から、普段電話してくる人はいきなりね、その、祈り始めた途端かけてきたりね、今これ例ですからね、他にもいろんな方法で来るんで、その時に、もうこの時間帯は、もうちょっと、出ないって時、決めてほしい。携帯もマナーじゃなくて切るとかね。そうして本当に祈りを身につけますと変わるんですよ。誘惑が来るんですよ。祈りを潰しに来るんですよ。これがあるんですね。で、三つ目。三つ目がこのゲッセマネのところです。なんで書いてあるかというと、こう書いてあるんですよね。父を御心ならば、40節。この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてくださいって書いてあるんですね。天使がやってきて力づけて、そして、苦しいもだえて祈られたって書いてある、イエス様が。イエス様は最初から十字架にかかるために来られたんですけども、いよいよその使命が目の前に来た時に、こう、苦しいもだえて祈られたんですね、そのためにね。で、私たちが願うことっていうのはいいですかね。まず一つ一つは、神様私が願うと聞いてくださるんです、基本的に。でも、私たちは本当に神の使命を行うと思うと、肉にはできないことがあるんですね。しばしばぶつかるんですね。で、本当に心をこなしてくださいって祈っておくと、できるんですね。先々週ですかね、先々週、イースターの時に、フィジーの方が来られました。先週話してないよね。なんかあっちこっち話して。来られて、先々週ですね、午後のインターナショナルサービスでね、証しをしてもらったんで、言いましたっけ？で、朝の礼拝来たのにね、午後の礼拝も来られたんで、インターナショナルサービスも。証しをしてもらったんで、彼はいきなり言ったんですね、証ししますかって、はい、しますって言って。何言ったかって、僕は、実は4歳の時に死んでいたんですって言ったんですよね。でも神様が私を生かしてくださった。だから自分の人生はもう神に生かされてる人生だって言われました。へえと思って聞いてたら、4歳の時に実はお母さんが、病気で出てったそうですけども、先生がもうこの子には尽くす手がないと。ね、もうあとは施しようがないので、死を待つしかないって言われたんですって。でもお母さんは諦めないから、じゃあ、ちょっと家に連れて帰っていいかって言われたんですって。だから、いや、連れて帰っていいけど、連れて帰ってもどうしようもないですよって言われたけど、いや、聞いちゃったかな。そしたらですね、祈ったんですね。この子なんとかしてくださいって。ね、クリスチャンって祈りますからね。それで祈ったら、面白い、治ったんじゃなくて、この子のために一生懸命祈ったら、お母さん幻が見えたんですって。その4歳の男の子の右の腰の後ろにね、何かあるんですって。まあ、世の中でね。ね。それで、お母さんは次の日ですね、おじさん飛んでいってですね、祈ったら、右の腰の後ろにね、何か見えたから、検査をしてくださいって言ったんです。日本のお医者さんしてくれるかな？フィジーのお医者さんは素晴らしいですね。検査してくれたんですって。それで、本当になんか問題があったんですって。 いいですか、前の日一生懸命いろいろやってくださったんですよ。でもダメだったんですよ。でも本当にあったんです。それですぐ手術をして、そしてその後助かっちゃったんですって。面白いですね。でお医者さんはもう諦めてダメだって言ったけど、お母さん諦めなかったんですね。で本当に死に乗ったら見えたんですね。で除去してくださったのはお医者さんなんです。でも祈ってそれを見つけたのはお母さんなんですよね。諦めなかったんですよね。やっぱすごいなと思いますね。で彼女は願ったんですよ、息子が、ね、助かるように。で答えられたわけですよね。これ御心にかなってるでしょ。御心にかなってる祈りってのは答えられるんですけど、あの私たちはいつも御心にかなう祈りをするかっていうと、どうも私たちの肉っていうのは神様の願いとぶつかるんですね。あるいは願ってるんだけど実際はできないことがある。で私は聖書も大好きだったんです。ところがね、長崎来てから聖書もきつくなっちゃったんですね。霊的なものあると思いますけど。でね、聖書を思うと思うし読んだ方がいいと思うんですけどね、読めないんですよ、なかなか。不思議だけど。それでね、最近はね、いつも祈ることにしてるんですね。必ず今日聖書を読みますようにって。するとね、読めるんです。でパウル牧師は一週間に聖書一回読んだことがあったんです。創世記から黙示録までね。今じゃなくてね、一時に死に示されて、2年間で50回読むって時にね、2年間で50回、だから1週間か2週間で1回か読んだね。で忙しい人でしょ、無理だと思ったけど祈ったんですって。そしたらできちゃったって言ってましたね。で皆さんね、御心、祈ると御心って行えるんです。でも祈ってないと私たちはぶつかってできないんです。肉はそれを欲しないんです。で十字架の時イエス様は血のような汗を流して祈られたんですね。だから十字架を全うできたんですね。で私の人生にもそれはできないなと思ったりですね、超えれないなと思うことって起こると思うんですよね。でも本当に神様に祈りますと無理だと思うことを超えていけるんですね。あるいは御心を自分はできないと思っても全うさせてくださるんですね。で祈りにはその力があるんです。でね、諦める、クリスチャンは諦める人じゃありません。祈る人は諦める人じゃないんですね。神様がきっと超えさせてくれるって。例えば実際的なことでも内側のことでもいいんですけど、許せない人っていませんか、クリスチャンになってからでも、ね、でその時に祈るとですね、私たちは、ね、許せる力って与えられるんですよね。超えていけちゃうんです、ね、で肉っていうのはね、神様の御心を行いたいかと行いたくないんです、基本的にね。でも本当に祈るとその神の御心を行う力を神が与えてくださるんですね。ぜひ、ね、それをね覚えておいてほしいというふうに思います、ね、で今日3つのことでお話をいたしました、ね、で1つは、祈りの習慣を身につけてほしいですね。あ、それでそうそう、でちょっと1つだけ読みたいんですね。祈りを聞かれるっていうね、パウル牧師のこれ皆さん読まれてます。でまだ読んでない人はぜひ読んでほしい、これ強奪されてますけど、御声新聞に連載されたものです。でね、ぜひね、読んでほしいんですけど、6回目のところですね。これ6回目のところ、5冊あるんですけど、1冊目の6回目。1日1時間祈る日、格好するだけでっていうテーマなんですけどね。ね、これはね、ちょっとこれをね、読みたいと思います。今日の説教が関係するから。私は、これ秋元くんもね、私は、クリスチャンになって数年の間、ほとんど祈りが答えられたという覚えがありません。秋元くん者ですよ。ところが、松原湖ってクリスチャンのキャンプ場なんですけど、松原湖のクリスチャンキャンプに参加したことによって大きく変わったのです。それまでは祈ったり祈らなかったり、祈っても10分ぐらいが限度でした。1日の祈りが3回の食事の感謝だけだったことも多かったのです。ところがキャンプで1日20分祈ることを決心したのです。1日20分祈ろうって。キャンプではそれが調子よくいったので、帰ってからよし、じゃあ1日1時間祈ることを決心しましたと。でこの1日1時間が祈りを変え、また私のクリスチャン生活を変えてしまうことになりました。祈りに精通したいろいろな器、奉仕者が1時間と言います。本当に言うんですね、これ。正義牧師もそう言いました。ね、1時間と言うんですよね。で、イエス様もペテロたちに神科学の役によると、どうして1時間祈っていることができなかったのかって言ってるんですね。1時間祈っていることができないのかと言っていますが、確かにここに意味がありました。私もこの1時間がポイントとなったのです。で今日ね、もう皆さん自由です、選ぶのは。でもチャレンジしたいんですね。1日1時間神様と交わるって決めて祈り始められたらですが、今日信じた人でも神の奇跡と体験を始めます。30年キャリアの人でも祈ることをしないなら天国には間違いなく行きます。困った時叫べば助けてくれるでしょう。でも日ごとに 普段に神を体験したり、証はそんなにありません。世の人と変わりません。でも1時間の祈りを体験したら本当に変わります、これはね。で、さて家に帰り1時間の祈りを始めましたら問題に直面しました。1時間祈ることができないのです。できないでしょうね、最初は。本当できませんから、落ち込まないでください。できませんので。クリスチャンス的が若いということもあったと思いますが、5分ぐらいで祈ることがなくなってしまいます。祈りの力もなく、何を祈るかもよく分からっていなかったのです。しかし祈れなくても1時間祈りの格好をしていることに決めました。これさっき言ったことですね。これが第二の祝福のもといとなりました。ともかく1時間祈りの格好をしていたのです。布団以外のところでね。祈りは5分10分でなくなってしまいましたから、ほとんど格好しているだけでした。そうしましたら、ある時から不思議なことが起こりました。始めました。5分ぐらいしか祈った覚えがないのに、1時間経っていたり2時間経っていたりしたのです。最初私は聖霊様が働かれるとこのようなことが体験するのだと思っていましたが、よだれを発見した時、真相がありました。眠っていたのですと。それでこれならちゃんと起きて10分間祈った方が良いとも思ったのですが、ここですよ。この誘惑にかかりませんでした。私は1時間祈る格好をしていることを再度決めたのです。これが第三の祝福のもといでしたと。たとえ眠ることがあってもやめない。続けた。1時間祈る格好をし始めた時から、ね、誘惑でね、負けないで祈る格好し始めた時から、突然いろいろな幸運が偶然始まりました。最初私はただのラッキーと思っていました。しかしそれが1週間、2週間、3週間と続いたのです。信仰の私は、それが祈りの答えられた結果であるということが分からなかったのです。1時間の祈り、私はそこに大きなポイントがあると思います。私はそこから大きく祈りの生活が変化しました。実はですね、第二礼拝では10分と言おうと思ってたんです、私。それで準備をしてたの、さっき。ね、とかにで。そしたらね、これを見ろって言われて、はっきり。で、なかったんです。ないから仕方ないかと思ったら、山本さん見つけてきてくれたの。それで見たらね、やっぱはっきり書いて1。で、もうだからもう私今日決めたんです。眠られても嫌な顔されても言おうって。どうされるかは皆さんのご自由です。誰も強制できません。神さえ強制しません。でももし1時間祈ることを決めて、格好だけでもいいから始められる方がここにいたら、その人は神を体験します。不可能に直面している方ですね。愛する人がこのままだったら神を知らないで死んじゃうと思う方、本気で1時間格好してみてください。1年経って奇跡が起こってなかったら私に起きてください。一緒に神に訴えてあげます。本当に必ず奇跡が起こります。神様は真実です。あなたがたくさんのお金と時間をかけて愛するよりも1時間ひだまずいて神様と交わって祈る方が、はるかに愛する人に神の業と奇跡が始まります。それぐらい祈りって神の手を動かすんです。もちろん自分のこと祈っていいんですよ。で、こんなこと祈っちゃいけないなと思うので祈ってください。祈りの中で祈りは変わりますから、神様は変えてくださいますから。本当にこの1時間の祈りはクリスチャン生活を根本的に変えるし、人生を作り変えるんですね。で、これをすると変わるからね、言いますよ。本当にサタンが誘惑に来るから来ますから、来た時にダメだなとか弱いなと思わないでください。あ、来たなと思ってください。挫折した方は、2、3日経ったらまたチャレンジしましょう。そしてやめないんです。そうしますと、本当に一変するんですね。これをね、ぜひ覚えててほしいもんですね。で、本当に変わりますので、それをぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様。あなたは生きておられる神様で、私たちを愛しておられて、私たちに恵みの手を伸ばしたいと思っていらっしゃることをありがとうございます。どうぞ一人一人が本当に神様を体験することができるように、この祈りの生活を身につけることができるように、私も含めて堂々導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。この機会に毎日1時間まあ、格好だけでもいいから、とにかく、祈りをチャレンジしてみようと思われた方ですね、今からその神様に求める祈りをします。1時間毎日祈り続ける力が与えられるように、そう思われた方は私と一緒に祈ってください。別に手を挙げる必要はありません。人に見せる必要はないので。でもそう思われた方は今から声を出して一緒に私と祈ってほしいと思います。私について祈ってくださいね。天のお父様、私が毎日祈れるように力を与えてください。1時間 祈る力は今の私にはありません。それを認めます。でも神様を体験したいです。毎日毎日体験したいです。ですから毎日1時間祈りの格好をして神様と交わります。どうぞ続けていくことができるように助けてください。導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。祈りたいと思います。問題がある方、ね、主の前に今あなたの願いと思って出してください。天の父様、今一人一人のために祈ります。心と体に触れ、問題に触れ、あなたの癒しと奇跡を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。偶像礼拝から来ている一切の悪しき霊の力をイエス様って今完全に断ち切る。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって離せ、ブラブラブラブラブラブラ、心と体に命ずる、癒されよ。膝の痛み、膝の怪我、その膝に触れてください。イエス様によって命ずる、癒されよ。背中の痛み、肩が上がらない方ですね、肩に触れてください。あと背中の痛みに触れてください。腰に触れてください。イエスキリストによって腰、背中、肩、そこに聖霊の力を注ぎます。聖霊の力を注ぎます。癒されよ。すごく不規則な生活をしている方がいます。もちろん、どうしても避けられない人もいるんですが、ある方は自分の意思で帰れますので、不規則な生活を、寝る時間とか起きる時間を神に求めて変えていきなさい、祈っていきなさい。で、その不規則な生活を変えることによってなんか一変することがあるとおっしゃいます。一人一人に触れてくださり、完全に癒してください。躁うつ病の方を癒し、統合失調症の方を癒し、またイエス様、不安心経の方を癒してください。不眠症の方を癒してください。イエス様は何よって心の病、精神の病、癒されよ。また白血病をしまって目指る、完全に治れ。あら、ブラスブラスブラス。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。耳鳴りをする方は耳鳴りを取ってください。イエス様って耳鳴りを消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。